いや、先日お台場に行きまして、まあ何を隠そうライブってやつですかね、行ったんですよ。
ラブライブ？
いや、ラブライブじゃないんですけど、まあ隠してもあれなんで話進まないんで、マクロスデルタのワルキューレってユニットがあるんですよ。それのライブに行ったんですよ。で、まあ
久々にお台場でライブなんてやるとこあんの？
お台場ガンダムが立ってるじゃないですか、あそこの建物の一部がそういう会場になってるんですよ。だからいろいろライブとかやってるらしいですよ。
あのお台場ガンダムって公園のところに置いといた方が良かったのにね。
ああ、そこの、
なんかあのビルの横っちょに建てておくと、あんまり巨大感を感じないんだけど、ビルのがでかくて、
実際に見るとでかいなっていう印象とビルと比べるとちっちゃいなっていう両方が味わえるからいいんじゃないですか。
いやー、だってお台場なんてね、コミケの時ぐらいしか行かないからね。前に朝っぱらとかね、夜中とかは人あんまりいないからさ、ぼーっとドライブがてらに何回か行ったことあるけど、
ちょうどね、ライブが終わった後にそのガンダムを見たら、なんかあれ一日何回かか、それとも時報みたいな感じでやってるのか分かんないけど、目が光ったりとかですね、首が動いたりするあれをやるんですよ、ショーアップみたいなやつ。
胸のクーラーの出口みたいなところから煙出るんじゃなかったっけ？
煙はね、見えなかったんですけどね、その首を動かしているところをちょうど、おお、なんかやってるやってるっつってあれ左右に動くだけかと思ったら上見上げられるんですね、あのガンダムね。
ずっと立ってるから肩凝るんじゃないの
時々動かさないとってやつですか。で、まあライブですよ。で、別にライブの話を長々するつもりはないんで、まあ、
いや、ライブの話長々としてよ。何、ラブライブレードみたいなのもうブンブン振り回して。
いやー、私は前にも何回か行ったことあるって話したじゃないですか、ああいうライブに。ただ時間がやっぱりちょっとこう間空いてるもんなんで、すごいねカルチャーショックだったですよ。でね、立ち見なんですよ基本的に、ぎゅうぎゅう詰めですよ。で、一番何が驚いたって、いや、みんなもう常識なのかもしれないですけど、いわゆるサイリウムって持ってるじゃないですか、光る棒を。で、俺の知識だとなんか薬品の入った筒をなんかポキッと折ったら光り始めてみたいな感じの想像してたんですよ。
いや、違うの？
もう最近ね LED になってるんですよ。でね、色が変えられるわけですよ。で、そのワルキューレの子たちって、まあ、5人いるんですけど、それぞれそのパーソナルカラーがあるんですよ。紫だったりオレンジだったりピンク色だったりとかで、例えばそのフレイヤってヒロインの女の子役をやってる声優さんがまあ出てきて歌うじゃないですか。その時になるとみんな一斉にそのフレイヤのパーソナルカラーにサイリウムの色変えるんですよ。
じゃあもう、なんか、にわかな方々が踏み込む場所じゃないんだ、
ね。声優さんのイベントとかだと、もうそういうのが常識なんだろうと思うんですよ。だからみんな言われなくても、もうフレイヤが歌い始めたらオレンジに切り替えて、もうね、すごいですよ、見てると。パラパラパラパラってね、変わっていくんですよ、色が。おお、なんかすごい、今のライブってこんなんなんだ。
初めて見る人は、その今歌ってる人がそのオレンジ色のライトの人だっていうのはわかんの？
あ、それはもうみんな、ただ、本人が紫だと思ってるんだけど、紫でも 赤に寄ってる紫となんか2種類あるじゃないですか。それがね、たまに混じったりとかはするんですよ。でも緑とかだったらもう緑一色しかないから、もう大体緑になるんですよ、会場中が。で、すげえ綺麗なんですよ、
そもそもライブに行きたくなくなるな、なんかそんなめんどくさくてやってんのか。
いや、まあ全員持ってるわけではないんですよ。でも、大体ね、俺のパッと見た印象だと、5人に1人か2人ぐらい持ってるような感じなんですよ。で、それがうまい感じに混ざって会場に散ってるもんだから、もう会場、もうなんだろう、サイリウムが、なんだろう、緑になったら緑一色みたいな、染まるんですよね。もうなんか、俺が持ってたようなサイリウム、昔ながらのサイリウムを持ってるような人はいないですね。
映画のアビスとかで使ってた、折って緑色に光るやつじゃないんだ。
ああ、そうなんだと思ってたんですよ。もう全然そんなんじゃない。
だってあれさ、中に液体かなんか入ってて結構危ない物体だったような気がするんだけど。
で、ステージもね、段がもう設けられてて、立体的なんですよ。 うん、でその段になってる壁のところに、今でいうところ の、 あのプロジェクションマッピングっていう投影するやつですよね。でそれをまあ投影して歌に合わせてなんかいろんな演出がされるっていう。だからもうなんかね、俺が思ってたのと違うみたいな、もうちょっと別次元になってましたよ。
それ何、アニメの声優さんがやってんの？
アニメの声優さんですね。
う
ん、いやーなんか盛り上がってましたね。まあいやすごいですよ。途中でなんか大体こう MC っていうんですか、そのトークが入ったりするじゃないですか。一切なくて、うん、もうずっと歌いっぱなしなんですよ。ああ、で最後のアンコールで出てきた時にやっとトークが始まって、でまあこんなことがありましたとかっていうなやつをやって、で最後に1曲歌って終わりみたいな感じなんですけど、いやーなかなかそういう意味ではおーすげーみたいな、デカルチャーって感じでしたけど、
なんですかね、ラブライブ見ててもライブに行こう的なもんとか全然起きないんですけどね。あんまなんか基本的に人が多いとこ好きじゃないからっていう、そんだけの理由なのかな。
うん、まあ場所にもよりますけどね。僕なんかもその自分で積極的に行こうみたいなのがあんまりないんで。
いや人が多いところが嫌だから行かないっていうのもあるんだけど、
人
がものすごく少ない演劇みたいのもダメなんだよ俺。
難しいですね。
いや客が10人もいないようなすごい狭いところで演劇とか見たことあるけど、
あ
もうなんていうかね、短すぎてダメなんだよな。
なるほどね。まあなかなか難しいですね。この手のものはね、最近テレビのね画像とかも画質もアップしてるし、テレビ自体も大きくなったりとかしてるから、まあテレビで適切にこうカメラアングル切り替えてるコンテンツを見るのが逆にいいのかもしれないですけどね。
そのマクロスの声優さんがライブをやってんでしょ。
うん、
マクロスってまだやってんでしょ。
やってますよ。
なんか声優さんの負担がすごいな。
うん、いや大変ですよね。だからまあ振り付けとかにしても何にしても、もうこれをねちゃんとレッスンしてやってんだろうなと思うと、まあお金取ってやるだけのことはありますよ。はあ、まあ大したもんでしたよ、パフォーマンス的にも。まあ満足のいくいい感じでしたね。いやで今回のテーマなんですけどね、
うん、
なんて言うんでしょう、アップル製品の思い出的なあれですか。
うん、
いや俺アップル製品使った経験がほぼないので。
ああそうなんだ。
うん、特に不満だとか、あとカリスマ性を感じてたりとかそういうのも全然ないんですけど。
僕はだってね、長らくマカーでしたからね。
ねえ、相当苦労してたみたいっていう印象しかないんですけど。
いやろくな思い出しかないですけどね。
ろくな思い出じゃない、ん、ろくな思い出がない。
マークがレインボーだった頃の、
はいはいはい、
まあアップルから使ってるけど、
G4?G3 ぐらいまで、
いやもっと前、パワー PC っていうロゴがついてるね。
あ、
横型の、なんつったっけ、7600とかって言ってたかな、あれが一番最初だったかな。
うん、
それに Windows が動くボードをつけてトゥーハートやってた。
へえ。
いやなんかすごい不安定だったとかね、いちいちその拡張ボードをつけるのバラすときにもなんか手順があってね、
うん、
これとこれを外してからここを動かしてこういう風にパカッてやらないと外れないとかね、うん、パズルみたいな筐体でいちいち腹が立ってたな。
で、
あもう全然Apple とか Mac は使ってないんでしたっけ？
触ったこともないぐらいのレベル。だから、なんだろう、ボタンが一つしかマウスを、ないマウスをですね、これどうやって使うんだよっていう感じ。
いいことないもんね。
そんなレベルですよ。
ああ、そっか、最初からボタンが一個なのか。そう、ね、ちょっとね、メモってみたんだけどね、Apple 歴、
うん、
結構買ってんのね、僕ね。
うん、
7600っていうやつの次は8100ってやつの中古で、うん、これがね、なんか10円玉を使ってネジを外すやつでね、一回バラしたら筐体うまくはまんなくなってね。で、その次に G3 っていうポリバケツみたいな、マークが一色になったアップル買って、その次 G4 っていうの買って、
うん、
iBook 買って、結構買ってんのね、自分でも。うん、で、ほぼ全部初期不良で一回交換してる。
それもどうなんだろうって感じですけど
ね。iPod シャッフルと iPod ナノ以外はね、全部ね、 なんだかのね、トラブルでね、交換してんだよね。
なんか昔安倍義俊さんとかも同じようなこと言ってませんでした？
もうあれじゃないの、あの製品のクオリティ自体が低いんじゃないの？
いやなんか
G4 だかの時はアップルっていうよりもハードディスクがぶっ壊れてたかなんだかで交換したんだよ買って。
いやーなんかね、僕もマルツさんと付き合いもう15、6年ですか、15、6年以上になるんですかね。初期の頃マルツさん Mac 使ってたじゃないですか。
あ、なんかまだ Mac ユーザーだったんだ。
まあ、そりゃそうですよ。だって、マルさんが Windows マシン初めて組むときに、俺が行ったんでしたっけ？
そういえばそうでした。
うん、で、僕はもう15、6年前に自分でマシンを、ね、組んでましたからね。Windows 98のときに初めて自分のマシン作ったんですけど。で、Mac はね、その、僕が上京してきたときにも、店員が、そのお客さんに勧めてるのをこう耳で聞きながら、うん、Mac ってそうなんだみたいな、まあ、大体なんでしょう、文章書きだったり、まあ、音楽やる人だったり絵を描く人だったりプロユースみたいなニュアンスだったんですよね。
その頃ってあれじゃない の今でもそうだけど、Apple が直々にお店のディスプレイにも口出してさ、今でこそ綺麗にこうね、表舞台に立ってるけど、昔はヨドバシカメラの隅っこの方にさ、アップルコーナーがあってさ、なんか本当にもう寂れた感じでしたけどね。
まあ、僕はね、上京してきた時にはパソコンのこと何も知らなかったですからね。なんで、バイトに行き始めたソフトハウスで使ってたのが、まあ、普通に98ですよ。9801。うん。だから Mac っていう選択肢はなかったですよね。音楽の人ですらミディボードとかを積んで98で音楽作ってましたから。
高いですしね。なんでこんなアップルってこう流行ってきたんだ？
なあ。
こんな別になんかアップルを使っていいことなんて特にないと思うんだけど。
うちの妹夫婦なんかはそのウイルスとかああいうのを煩わされることがないっていうので。初心者に向いてるみたいなこと言ってましたけど、いやーそれ周りにフォローしてく
れる、ノーガード戦法じゃないのそれ。
なんか周りにフォローしてくれる人がいなかったら使うの辛くねーとか思って、いやまあ逆にあの手の人たちはそれこそ iPhone とかを使い出したらパソコンなんかいらないぜっていう人種でしょうから大丈夫なんでだと思うんですよ。
iPod Touch も僕あれだもん。そう変に、ま、Mac ユーザーだったおかげで、いまだに僕は Apple キーボード使ってるもんで、ね、Windows なのに Apple キーボード使ってるっていうね、ちょっと配置が違うんだよな。
僕は昔ね、9801のユーザーだったんで、多分割と多いと思うんですけど、キャップスロックとコントロールの位置を逆に入れ替えて、そういうツールをね、フリーソフトとか使って入れ替えて使ってますけどね、それに似たような感じですかね。まあ、98の話はまた後日また
。パソコン、アップルの愚痴か。一応これ、ポッドキャストじゃないですか。ポッドキャストってアップル参加じゃないですかね。アップルの文句言ったら消されるんじゃないの。
まあ、消されたら消されたで。いや、だから、なんだろう。これを聞いて、もっと頑張れっていう話ですよ。
いや、もうなって、もうなんだろう。
いや、っていうかですね、僕はだから、さっきから言ってるように、Mac のパソコンを使った経験はないんですよ。で、使ってるのは音楽デバイスから入って、で、まあ、携帯まではいってない、スマホまではいってないんですけど、iPod Touch を使ってるので、ユーザーではあるんですよ。でね、マルツさんがまあ Mac で仕事したりとかしてね、ぶっ飛んだりとかしていろいろ苦しんでるのまあ見て聞いてたんですけど、僕自身は Mac のハードを使ってトラブルっていうのはほぼないんですよ。
だってハードったで iPod Touch だけでしょ。
僕はあれですよ、最初の、iPod Shuffle から買ってますから。
ゴッガムみたいなやつ？
そうそうそうそう。
あれうちにもあるな、まだ。
とシャッフルと、あと iPod Nano を2世代使って、で、そこから、もらい物だったんですけど、iPod Touch の、4世代目ですね。4世代目を使うようになって、で、それも、あれですよ。 外に持ち歩いてネットにつなげなかったから、ほぼ活用してなかったんですよ、近年まで。で、1年、2年ぐらい前にモバイルルーターを導入して、で外でも使えるようになったんで、いろいろ使うようになって、あ、結構便利だなっていうね。
ナノはどうしたの？ずっと使ってんの？
ね、ナノはね、全部人にあげちゃったかな。
あのね、僕もナノ1個買ったんだけどね、
ええ、
どうもあの、丸い、なんか変な、クリクリってやる操作じゃない？あれがね、はい、なんか全然馴染めなくてね、
うん、
おかんにあげちゃったもんな。
まあ、あれしか使ってなければ全然使えるんですよ。
うん、
で、まあ、今のスマホとかに慣れちゃったら、多分あのインターフェースっていうか、昔ながらのね、再生ボタンとか、一時停止とか、早送りとかの丸いデバイスですから、で、真ん中にボタンあるんですね、確かに。
うんうん、もうだってナノもね、すっかりあの液晶モニターになっちゃって、あのくるくるってやつなくなっちゃったもん。
もうそうなってから俺はナノ全然ね、使ってないんで。だ結局 iPod Touch 買っちゃったら、何でもできるじゃないですか。プレイヤーにもなるわけだし。シャッフルを買って、たんですよね、あの当時あんだけのメモリーを積んでて1万円とかそのぐらいで買える音楽デバイスってあんまなかったんで。
シャッフル？
シャッフルね、最初
そんな高かったっけあれ。いや、なんか味も素っ気もないのがいい感じでしたけどね。
そうですね、シンプルだし、それこそ胸ポケットに入れられるような軽さと大きさでしたからね。で、その当時、ね、iTunes を導入して使い始めたら、もうこれが手放せなくなってですね、
うん
うん、もう軽く十何年使ってますけど。
もう iTunes もいい加減あれじゃないですかね、音楽再生のソフトと、うん、あのアプリとか その総合デバイスを分けた方がいいんじゃないんですかね、うん、アップデートのたんびに使いにくくなるしさ。
そうですね、
あ、前回の時の表示にするにはどうすればいいんだっつうのまず一番最初にあるという。
クラシックモードとか用意してくれればいいですけどね。まあそれでも結局俺曲を CD とか持ってる量が割と結構あって、全部を転送しきれないから、結局条件で動的なプレイリストを作るんですよ。内容が聞くと内容が変わるわけですよね。で、それを言った、まあ、部分的に転送するってことをやってるおかげで、なんていうのかな、他の、例えばソニーとかが作ったような音楽プレイヤーとかだとダメなんですよ、それが。まあ、今はできるのかわかんないですけど。だから結局ね、iTunes 以外の音楽プレイヤーというのがもう使えないんですよ。機能が足りないというか。
プロパティ iTunes で、聞く曲のプロパティを見ると再生回数のところに前回の再生というのが出るけど、これ前からそうだったっけ？
俺がだって iTunes を10年使ってる理由はそれですよ。だから最後に再生したあのタイムスタンプが残るじゃないですか。それを利用して、気に入ってる曲なんだけど最近あんまり聴いてない曲っていうのをプレイリストに上げることができるわけですよ。だから一部しか転送してないんだけど毎回リフレッシュされる。
そんな活用法の仕方は全然してないな。
でそれがね、他のプレイヤーだとなかなかできないんで、だから例えばどんなに音質がいいとか言われても他のデバイスに乗り換える気にはならないんですよ。これがね、 iTunes を使ってる、まあ、最大の理由ですね。
だってなんかアルバム買ってこの iTunes に入れといて、
うん、
一回も聴いてない曲とかって結構あるっぽいもん。
まあ結構あります、そういうの。で、結局その自分が気に入ってるか気に入ってないかっていうのは判定するじゃないですか。で、気に入ってる曲で、なおかつ最近あんまり聴いてない曲っていうのをリストアップするわけですよ。
それは何？どうするとそういうのが出てくるの？
スマートプレイリストっていうのを作るんですよ。で、条件をいろいろ決めるんです。
スマートプレイリスト。
うん、
ほうほう、アーティストが。
そうそう。で、これで、例えばジャンルをアニメとかに限るとか、でね、条件はすっげえ細かく設定できるんで、で、iPod Touch に、その作ったスマートプレイリストを転送するっていうふうにチェックつけとけば、そこだけを常に転送することができるんですよ。だから、これがね、便利すぎてね、もう離れられるのです。
うちで一番聴いてる曲は、再生数1231回の、サントラ、セブンのサントラに入ってる、あれだな、バッハのエアーだな。クラシック。 これだけね、再生数が桁違いなんで、多分この曲だけリピートで永遠とね、
エヴァかなんかに使われたやつ？
あ、曲自体はそうですね。エヴァの曲じゃないけど、
うんうん、
あの、有名な曲で、ね、クラシック。
うちで最高なのは、そんな千何曲も聴いてるものはないですけど、409回聴いてるやつがあるな。あやかしあやしのエンディングの2つ目だな。あとはマクロスフロンティアの挿入歌だったりとか。323回。
なんだろうな、再生数、アニメの曲とかは全然カウントされてないってことは、
聞
いてないわけじゃないからさ、
うん、
いうことなんだろうな。
その回数とかもリセットできますけどね。だから俺なんかはもう回数とかずっとご招待時に10年ぐらいか、うん、多分最初に使い始めたのが2005年とかですから、
うんうん、
ずっと保持してますよ。
確か昔ヤンマーニがすごい1000回ぐらい言ってたような気がする。
ヤンマーニか。
今は多分0回にリセットされてる。最近聞いてないし
ね。いや、そんでね、まあ、文句っていうか、なんというか、愚痴、まあ、自分の愚かさを責めたいみたいなニュアンスなんで、別にアップルが悪いわけではないんですが、
うん、
この間、iPod Touch を新調したわけですよ。
うん、ああ、そうだよ。あの、結構さ、
うん、
買っちゃえ、買っちゃえってこっちも言ったからさ、
ええ。
なんかすんませんって感じです。
いや、あの、分かってたんで全然いいんですけど、ちょっと予想外だった。
あれって買ってから、買った次の週に安くなったの？
うん、もうだから俺が届いた翌日とかには安くなったんじゃないですか？
なんか車とかだったらね、ディーラーに行きゃモデルチェンジの情報とか教えてくれるんだけど、アップルは前日まで教えてくれないのか、当日までしてくれないのか。
モデルチェンジはおそらくないだろうっていう予測を立ててたんですよ、こっちは。で、これはまあ家計だから外れるか当たるかは、まあ、まあ多分大丈夫だろうと思って。で、去年その iPod Touch って新しいのになったばっかりだから。でね、もう一個話としては、なんか一個前の方の CPU が余ってるから、なんかもしかしたらモデルチェンジ早いんじゃないかみたいな噂もあったんですよ。
うん、
でも俺は、いや、多分当分 iPod Touch が新しい方になることはないだろうと思ったんですよ。なんで発表会があるの分かってたんだけど買っちゃったわけですよ。で、発表会から数日後にこっそり安くしやがってですね、俺が出した同じ値段で、あの、メモリ倍のやつが買えたっていう、ふざけんなよこの野郎って感じですけどね。
カラーリングとかは全然変更なかったの？
変更はないんですけど、一番下の16メガモデルだかが廃止になったんですよ、確か。
で、買ったの16ギガ？
32です。
あ、
なんか同じ値段。
32ギガなんか何に使うの？
いや、動画撮り始めたらね、これが、さっきお台場ガンダムの話したじゃないですか。あれをね、30秒だかなんか撮っただけでね、150メガとかいくんですよ。いや、あの、フル HD で撮らなくていいよ、なんかもうちょっと低解像度のモードで、あの、動画撮れねえのとか、そういうのはあるんですけど。
いや、そりゃ、設定でできんじゃない
。いや、で、どうなんだろうな。まあ、それは後で調べますけどね。なんでね、動画とかをね、フル HD で撮り始めたら、多分64ギガあっても足んないんじゃないですか。うん、まあ、そんな積極的に撮るとも思えないですけどね。うちはだから前の4世代目を、ね、結構これも使ったんですよ。何年だ ?6 年、5、6年を使ったんですよ。で、なんで買い替えようかと思ったっていうか、まあ前から買い替えたかったですよ。あの、iOS が6までしか乗らないので、うん、もうなんかアプリを入れようとするためにね、このバージョンには対応してませんっていうので、入れられないっていうのが頻発するようになって。で、あとね、まあ、仕事で使うケースも結構あって、それでこうやり取りがすごくめんどくさいとかですね、いろいろなんかあったんですよ。で、買い替えたいなと思ってて、ずっと悩んで、まあ、1年ぐらい悩んだ結果、まあ、今回ね、買ったんですけど、買えて、使ったそのハードの性能とかに関して言うと、もう不満点はほぼないですよ。うん、もうサクサク動くし、単純計算でも12倍ぐらいは速くなってるんで。処理速度が今までね、なんかアプリ、例えば iBook とかああいうので電子書籍読もうかって起動すると10秒とか、ね、10何秒とか待たされてたのに、今もうものの数秒で立ち上がりますもん。
あのフラットアイコン超見にくくないですか。
まあ慣れですな、こんなものは。別にアイコンがどうのこうのなんて些細な問題ですよ。まあそんな感じでね、その新しくなってまあ良かったねっていう反面、ちょっとこうね、その直後に安くなったんでモニモニをしてるっていう、うん、あれなんです
よ。本当多分あれだよね、次買うときまでずっと思ってると
思う。もう見るたびに思い出すぞっていう、
ね、でなんかだいぶ前からこのアップルのサイト見て思うんだけど、あの iPod 売る気ねえのかっていうね。ないんだよね、上に項目がさ。
そうなんですよ、うん、iPod タッチで検索すると出てくるからそこで買ったんですけど。でね、あともう一個はね、これ完全にアップルさんのせいじゃないんですけど、この間ねこれを持って散歩に行ったんですよ。でちょっと説明しないといけないんですけど、僕これを持ち歩くときにポケットとかに入れるんじゃなくて、いわゆるヒップバッグっていうんですかね、なんかなんて言えばいいんだあれ、
ウエストポーチじゃなくて、
ウエストポーチというのとは違うんですけど、まあ、ベルトにこう引っ掛けるまあ、小さいこうケースみたいなやつがあるんですよ、
うん、
で携帯いわゆるガラケーですね、ガラケーと iPod Touch とあとモバイルルーターの3つを入れなきゃいけないから、そういうポーチを使ってるんですけど。
あの多分ね、 今の聞いてね、普通の一般の方々はね、 iPhone にすりゃいいんじゃねって思うと思うんですけどね。
いや、なんで僕がモバイルルーターを持ってるかっていうと、ノーパスを外で使う機会が多いからなんですよ、仕事って。ってことは、結局、その iPhone を持ってデザリングとかなんかいろいろ方法あるんですけど、結局高くつくんですよ。だからモバイルルーターで安く抑えて、で、iPod Touch と外に持ってったノーパスを両方をインターネットに外出先で使おうっていう魂胆なわけですよ。でね、この新しい第4世代から第6世代で何が一番変わったかっていうと、幅は全く変わらないんですよ。でもアイコンが1列分増えてるんですよ。だから縦に長くなったんですよ。でそれ この新しい新型がですね、ポーチに入らねえんですよ。一応入るんですけど、蓋がギリギリ閉まらない感じ。
ずいぶんちっこいポーチだなそれ。
そう、じゃあだってあんまりバカでかいのぶら下げて歩きたくないから、なるべく小さいの選んだんですよ。でぴったりで、今まではもうそれで全部が収まっていい感じで使ってたんですけど、新型にした途端蓋が閉まらないっていう現象が。
横には入らないんですか。
横に入らないんですよ、縦長に入れてぴったりなんですよ。で名刺入れとかも入れたりとかする。
本当にちっちゃいんだな。
うん、あだってね、Amazon で新しいの買おうかと思って探してたんですけど、もう最近のスマホってバカでかいじゃないですか。うん、女の人なんかも片手の中で収まらないで両手で使わなきゃみたいな盤面のでかさで、それに対応してるもんだから、すんげえもうポーチもみんなでかくなってるんですよ。でそれが嫌なんで、どうしようかなとか思ってて、古いやつにまあ蓋を閉めずに突っ込んだまま歩いてたわけですよ。でね、散歩に行ったんですよ。でね、雨が降った次の日で水たまりができてるじゃないですか。でそこをね、まあ靴とか濡らしたくないから、よいしょってジャンプしたわけですよ、
うん、
危うくね水没させるところでしたよ。
あ、落とさなかったんだ。
落っことしたんですよ、
うん、
落っことして、水たまりのちょうど縁のところに落ちたんですよ。だからもうちょっと間違えてたら、もう買ってもう本当何日かしか経ってないアップルタッチを、ね、水没させるやばいところだったんですよ。
いや、アップル製品なんてもう落っことしたら最後もうあれじゃないの、銃弾浴びたようなバキバキの画面になるんじゃないの。
一応ガラス製のフィルム貼ってるんですけど、盤面には全く影響なくて、で泥が濡れた泥がイヤホンジャックとかのマイクのところにちょっとかぶったんですけど、ケースのおかげでギリギリ助かったんですよ。で結局そのティッシュペーパーとか何も持ってなかったんで、そのまま手に持ったまま帰ってきて、で乾燥したその泥を綿棒とかで落として事なきを得たっていう。突然の値下げにうおーとかなってた時に、そのちょうど翌日ぐらいに落として壊すっていうか、水没させかけたっていうので。なんか買ったばっかりのデバイスってなぜかすぐ落としませんか。
いや落とさないけど、当然アップルケアとかには入ってないんでしょ。
入ってないです。
もうそしたらもう昆虫ショートばかりに新型を買い替えそうだけど。
そんなお金はないですけどね。
これストラップみたいな穴ないんだっけ？
あればいいんですけど、 iPod とかあの辺はなんかおしゃれなのかそういうの使わない、つけないですよね、うん、いやー本当危なかったんですよ。だから
日本では Apple 製品おしゃれおしゃれみたいな感じで、
うん、
ブランドイメージ作ってるけど、おしゃれなんですか本当に？
いやーだからといってあんまり信頼性の置けないね、某銀河みたいなやつとかですね、ああいうの使う気にはなれないので。で、アンドロイド携帯っていうか、アンドロイドのデバイスかなんかにして、ね、例えば、外出先でカンコレをできるようにとか、なんか、考えなくもないんですけど、結局、ノーパソ持ち歩いてると、外でもカンコレできちゃうんで、別にいいかなっていう。だから iPod タッチを選ばなきゃいけない理由も、積極的な理由はそんなあるわけじゃないんですけど、使い慣れてるっていうのがありますからね、やっぱり。で、まあ、さっき言ったように iTunes から離れられないので、
新しい iPhone はイヤホンがね、なんだろ
う、あ、そうです
ね、コードがないじゃん、
はいはいはい、
みんなあれになったんじゃないんだね、
うん、そうなったら逆に困るかなと思ったんですけど、まあ俺イヤホンジャックなくても別に困らんのですよ実は。なんでかっていうと、Bluetooth のデバイスで飛ばして聞いてるから、
うん、
もう鼻からイヤホンジャックはいらないんで。ですけど、
なんで硬くなに薄くすんだろうね。
スタイリッシュだと思ってんじゃないですか。
うーん、もうあんまり薄くすんとあれじゃない、ケツに入れといたら多分ひん曲がると思いますけど。
その薄くした分バッテリーに回せよっていう気はしますけどね。
薄くしなくていいからバッテリーに回せって、
ね、うん、そうなんですよね。まあでもね、コードが変わったじゃないですか、
はいはい、
はあ、ミニプラグみたいなやつに。あれのいいところは表と裏がないんですよこれ。
そうだね、うちの iPod なのもそのみっちっこいやつになったけど、今のとこもげてないですね。
うん、なんかちょっと頼りない感じがしますけどね。
Apple コードの伝統のさ、あの根元からもげてくるっていう。うん、うちあの iPad につけてるあの今までのあの横長のやつね、
うん、
全部根元からもげて中身のコードがはみ出てて。
ああ、それ、ああ、でも俺一回それなったことあるな。
iPod Touch ではなってなかった。これはみんななるもんじゃないの。
おそらくなんですけど、俺が使ってるやつはサードパーティーのやつじゃねえかな。いや、だから結局断線しかかっちゃったんで、サードパーティーのやつを買ってきてつけてて、そいつにはトラブルないんですよ。
サードパーティーのが出来がいいのか。
出来がいい可能性はあります。
充電しないとかってあるらしいからさ、
うん、
なんか、他のメーカーの作ると。
まあ、覚醒の感がありますな。ずいぶん早くなったし、良くなりましたよ。まあ、アップルの文句を言ってるというよりは、なんか、ほぼ絶賛気味ですけど。
うん、僕が文句ばっかり言ってる
な。まあ、アップル社に対して何か言いたいこととかありますか？
アップル社に対して言いたいこと、まあね、なんだろうね、あの、ジョブズさんが来る前のね、来る前ですか、一回来て出てって、後の。
うん、
やつが一番個人的にはおなじみだったんだけどね、ジョブズさん帰ってきて、
うん、
あのアップルマークが一色になって、
うん、
でアップルの製品使わなくなって、もうすでにジョブズさんもお亡くなりになったから特に文句はないですっていうかね、アップルって文句言ってもどうせ聞く耳持たないでしょっていう印象なんだよな。
あ、ジョブズさんの頃はまあそうですよね。うん、そもそもなんか庶民のことなんか聞いて、ね、聞いても意味はないって言ってたぐらいの人で、まあそれが必要ですよ。
使ってるのは庶民なのに。
だから結局あの庶民の言うことを聞いてもイノベーションは起こせないって話でしょ。確かにその通りなんですよ。庶民は我々の切り開いても一応後からついてくるっていう、もうすごいですよね。
なんかでも今アップルってなんか何やってんの？新しい iPhone って言ったってなんかちょっと性能が上がって、
うん、だからもう守りに入っちゃって新しいイノベーションを起こす力ないよねみたいなことは言われてますよね。
またあれか、うん、あのレインボーアップルの後期の頃みたいになんかいろんなやつが出て製品ラインナップだけ広げて、
うん、
どんどん落ちぶれていくっていうのを今やってるのか同じまあね、 iPad いいよ。
うん。
あの、映画、Amazon プライムで映画とか見れたりするし、
あって
。 部屋のあっちこっちで。まあその人がね、別に気にしないんだったらトイレでも見れたりするしね。
そうですね。
お風呂で映画とか見れ、アニメとか見れますよ。
まあ、ちょっと、買うとしてもね、お金の余裕とかそういうのを考えると、まあ、半年後ぐらいかな。
仕事で使ってるのはプレゼントして使えて非常にこれはいいなと思ったけど、多分9割方はなん人生を堕落させる機会。完全にもう寝っ転がったまま映画見れるとかさ。もうそんなのネットもできますし。
じゃあまあ今回は、こんなところで。
今回何にも言ってないんじゃないかな。
大したことは言ってないですね。
文句しか言ってないんじゃない、うん、面白いようなことも言ってないし。
まあそんな感じなんで、お疲れ様でございました
。このテンションで低さはすごいよね。今どう返そうかなって今思ってたんだけど。
じゃあ次回をお楽しみにということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。